大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年6月4日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく6月4日金曜日の午前10時です。6月になりましたけれども、皆さんいかがお過ごしですか？ですね、先週の放送で私マンハッタンを半島って言ったんですけれども、間違いでした。マンハッタンは島です。マンハッタン島って言うじゃないですか。だから島なんだなって最初思ってたんですけれども、もともとねずっと思ってたんだけれども、ニューヨーク来てみて地図見ると、え、上結局つながってるじゃんと思ってたの。この何十年は言い過ぎや、10年以上、マンハッタンとほぼ島みたいに見えるから島って言ってるけれども、半島なんだと勘違いしてたんですね、私が。もう 10年以上ずっと。で、上の方で、マンハッタン島の北の方で、細いけれどつながってると思ってたんですよ。それがどうやらつながってないらしい。つながってないです。島でした。この私のラジオを夫が、編集したりしてくれてるんですけれども、効果音入れたりとかね、してくれてるんですけれども、夫が聞いてて、いやいやいや、半島じゃないよって。今更気がついたっていう話でございます。すみません。さて、この番組では、兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーで、ニューヨーク在住17年の私、大阪ゆかりが自身の体験を交えながら、ニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、収録時は今日は5月25日なんですけれども、先週先々週はニューヨークではパレスチナ人のサポーターの人たちのラリー、まあ集会のようなものがたくさん行われていました。もちろんね、マンハッタン島でもありましたし、ブルックリンとかクイーンズの方でもあってね、うちの近くでもその人が集会してて音楽が聞こえてくるなっていうのがありました。私が所属している、ニューヨークで所属しているエアサマーダンスシアターというのが、ニューヨークとパレスチナの2拠点を中心に活動していて、私もパレスチナにいて作品制作に参加したり講演したりね、パレスチナ人のダンサーの人たちと一緒にお仕事する、踊ることもたくさんあるので、とても心配でしたし、引き続き心配ですし、本当にね、自分の知ってる仕事仲間とかの 身を案じているという感じですね。それとは別に、ニューヨークのニュースで日本でも話題になっていたんではないでしょうか。コロナワクチンが進むアメリカで、コロナワクチン接種会場に行ってワクチン打ったら、ロタリー、宝くじがもらえるっていうのをやってる州が出てきたっていうのが日本でもニュースになっていたと思うんですけれども、ニューヨークでもね、ニューヨーク州でも州が管轄するワクチン接種所に行ってワクチンを受けると、何ですか、宝くじの券みたいなのがもらえるそうです。で、5億円、日本円にしてだいたい5億円ぐらいが当たる可能性もあるということでね、なんかやることが、こう、なんだろうな、宝くじの券を出しに宝くじの券を出しに人を呼ぶっていうね、やってることがすごくあからさまだな、アメリカっぽいなというふうに思っています。で、ニューヨークもよりも早くにこの方式をとってね、宝 事を出しに人をおびき寄せるっていうことをやったオハイオ州では、実際にワクチンを受けに行く人の数っていうのが、この宝くじを配り出してから 53% 上昇したそうです。すごいですよね。なんかどういう心理で、それまでじゃあワクチン受けに行ってなかった人はどういう心理で受けに行ってなかったんだろうと思いますよね。あの中にはそのなんかワクチンの安全面とかが不安だから受けに行きたくないっていう、そういうポリシーの人もいるじゃないですか。まあそういう人がいるっていうことは理解できるんですけれども、だからそんな人たちがこう簡単に自分のポリシーを変えて、宝くじもらえるなら行くわってなるわけじゃないと思うので、あのよっぽどそのなんていうかな、怠惰でっていうかレイジーで、あーまあそのうち行くわって言ってた人がたくさんいて、宝くじもらえるなら行こうかなってなったのか、いや私はワクチンまだ打たないで様子見る派ですって言ってた人が、いやもし豪華当たるなら行こうかなって思うぐらいちょっと生活に逼迫しているのか、あの笑いながら話す話じゃないんですけれども、ちょっとこれは興味深いなというふうに思いました。ということで今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップではニューヨークロタリーについて、ニューヨークの宝くじについてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、前回に引き続き今回もサンセットパークの違う景色をお届けしたいと思います。お休み前の30分どうぞ付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はロータリーということで、まあ生活に関するお話かな、エンタメと言ってもいいかもしれないですね。そうニューヨークロータリーっていうのがニューヨークではありまして、なんかアメリカはだいたい州ごとにこのロータリー、日本でいうところの宝くじ的なものがあるんですよね。で今日本でも宝くじ券売所、宝くじ売り場で買ったりとか、公式サイトで買ったりとか、なんかあと金融機関の販売サイトとかでも買えるんですか、日本では。なんですけれども、ニューヨークのロタリーはまあオンラインでこのニューヨークロタリーのウェブサイトで買うか、街中のデリなどで買うことができます。あのデリっていうのは、まあ、コンビニみたいな感じで、日本でいうところのコンビニみたいな感覚で街中にあるちょっとした食べ物、飲み物、生活雑貨などが売っているお店なんですけれども、そこでタバコ売ってたりとか、ロータリーも売ってたりします。そうで、そのデリによってはこのロータリーを取り扱ってないお店もあるんですけれども、まあ、結構な確率でデリに行ったら買えるという感じですね。で大体はその入り口付近の お金を支払うところに、大体じゃないな、必ずそのお金を支払うところにこのロタリーがいろいろ置いてあって、ここで買うことができるよっていう感じでございます。でこのロタリーには日本と同様にというか、多分日本以上にじゃないかな、いろんな種類があって、大抵ね、機械に数字を選んでもらうこともできるんですけれども、自分で数字を選ぶことができるくじが多いです。多いのかな、いろんな種類があるんですけれども、自分でくじ 数字をいくつか選ぶっていうものが多いです。で、あと、スクラッチもありますね。うん。で、なんかスクラッチとかで、スクラッチでは、なんか10ドルとか20ドル、1000円、2000円とかで、当たれば、毎週、なんか、毎週300ドルとか500ドルとかもらえますよ、みたいな。毎週5万円もらえるみたいな、そういった当たり方をするくじもあります。うん。私は最近は全然しないんですけれども、20代の頃とかは、時々スクラッチとかしてましたね。なんか、楽しい、削って当たりが出るかなみたいなのが楽しくって、時々やってました。まあでもそんななんか、毎週定期的に買うとかっていう感じではないから、うん。まあ10回どころじゃないと思うけれども、そんなに別に何十回何百回とやってたわけでもないんですけれども、何回かやったことあるなっていう感じです。そう。で、これがね、案外当たるんですよ、私。当たってたので、結果的に負けてないと思います。こんなとこで運使わなくてもいいんだけどね。当たってたんですよ、案外ね、当時。なんかね、100ドルとか150ドルぐらい当たったこともあるんじゃないかな、スクラッチで。1万円とか1万5000円ですね。で、600ドルぐらい、6万円ぐらいまでなら、その買ったお店とかに持っていくと、そのデリーでもロタリーの販売をしているところに持っていくと、そのキャッシュでもらえるんですよ。で、確か、もしかしたら今変わってるかもしれないんですけれども、600ドルを超えると銀行とかに行かなきゃ、いや違うわ、このロタリーの組織に当たりのくじを送ったりとかしなきゃいけないのかな、なんです。そうで、なんかその100ドル150ドル当たって、そのまあロタリーを買ったデリとかに持ってったら100ドルとかもらえるんですよ。で、まあ私はその遊び半分でやってるから、100ドルもらってラッキーぐらいのもんじゃないですか。なんだけど、そのロタリーやってる人ってマジでガチでやってる人とかもいるわけですよ。で、なんかもう毎日のように そのロタリー売ってるデリに来てさ、スクラッチ削ってたりとか、数字記入して買ってる人とかもいるんですけれども、なんかそんなにポンポン当たるものじゃないようなのね。まあ当たり前ですけれども宝くじだから。で、なんか100ドルとかもらって帰ると、マジでいいなみたいな、すっごいもうシリアスな感じで、もうマジか当たったんかみたいな感じで周りの人に見られたことがありました。その時に、あ、この人生活かけてやってんなっていうか、生活かかっちゃってるな宝くじにって思って、まあ、それで、あ、なんかあんまりそうなったらいけないなって、遊び半分でやってるぐらいだったらいいけど、まあ結果的にね、これって週、まあ、とかの週に収益が入って、ステートに収益が入って、まあなんか公共事業とかに使われたりするわけじゃないですか。だから最終的にその宝くじ買ってる人がめちゃくちゃ儲かるわけじゃないから、割合的にね、あんまりハマったらいけないなと、そういうガチな人たちを見て思ってあんまりしなくなったっていうのもありました。まあ若い頃の話です。あとこれ結構あるあるだと思うんですけれども、普段ね、そう、私ももう全然ロタリー買わなくなったし、スクラッチもしなくなったんですけれども、たまにこう賞金っていうのがどんどんどんどん値段が上がってって、何十億とかになる時があったりするんですよね。そしたらなんかこう普段ロタリーを買わない人までもが いやとりあえずちょっと買っとくみたいになることはあります。なんかニュースとかでもこうニューヨークステートロッタリーがこうどんどん値段が賞金額が上がって今こんなになってるんですよみたいなニュースが出たりするから、それにつられてじゃあちょっとワンチャン買っとくみたいな感じで買うことは結構あるかな。ニューヨーカーではあるあるなんじゃないかなと思います。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で YUKARI_OSAKA で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回のエリアは引き続き前回に引き続きサンセットパークです。前回もサンセットパークがこの住宅地と工業地に分かれてきたのって20世紀初頭ぐらいからっていう風にお話ししてたと思うんですけれども、この19世紀に入ってからね、このブルックリン全体が都市化されて開発されていくんです。住宅開発とかされていくんですけれども、マンハッタンからブルックリンブリッジを渡ってすぐのあたりのエリア、ブルックリンハイツというところが、一番最初にね住宅地として開発されて、そこから多くの人々がブルックリンに住んで、ブルックリンからマンハッタンに通勤するっていうライフスタイルがね増えていくんですよね。で、そこからだんだん広がってって、このブルックリンハイツよりももう少し南に位置するこのサンセットパークあたりも開発されてきたわけです。だからこの住宅地としての開発がされるのがサンセットパークで始まったのは1850年代とか半ば頃だったそうです。1830年代にはまだ主にこの辺りでは農業をしていたようですね。今回もちょっと寂れた町外れのようなところを歩いていくんですけれども、次回はそれとは打って変わってとてもとても開発されたインダストリーシティというサンセットパークの中ではあるのかな、サンセットパークの一部なんですけれどもインダストリーシティという場所に行こうと思っていますので、その変化をね楽しんでいただけたらいいなと思います。それでは早速環境音聞いていきましょう。はい、完全に閑散としたエリアからスタートしました。44丁目のセカンドアベニューと書いてあるのかな、この辺りはあまり背が高くなくて大きな建物がたくさんありますが、反対側を向いたらこれはなんか工場とかなのかな、5、6階建てぐらいの建物はありますね。でも大体が2階建てとか3階建てっぽい感じですね。この辺りは車の通る音が聞こえていると思いますが、結構大きな道路があるので車は割とねビュンビュンと通っていきますが、ちょっと前後見回しても人っ子一人いないような感じです。実際ねこの辺りに私はコマーシャルの撮影で来たっていう話は前回もしてたと思うんですけれども、私は電車に乗ってきてたんですけれども、他のアクターの人とかは車でこの近くまで来ていましたね。今道の反対側には大きな広いエリアでトタン板に囲まれている 空き地みたいなのがあって、その奥にはね、背の高い、なんだろう、教会みたいな建物がありますね。あ、今ようやく人が2人、犬を連れて通り過ぎていきました。あ、道端に止まっているトラックがあるんですけれども、このトラックの、何ですか、荷台の側面の部分に、たくさん、グラフィティアートというか、もしかしたら落書きかもしれない絵が描かれていました。ちょっと可愛らしいポップな感じでしたけれどもね。そして今目の前には壁一面真っ青な建物があります。あ、そしてその横にはなんかすごい鮮やかな黄色のスポーツカーみたいなのが止まっているんですけれども、ここは大きな工場なのかな、なんか、あ、なんだろう、なんか荷物の集配センターみたいなところなのかもしれません。大きな文字でね、この青色のシャッターにノーパーキングと書かれてるんですけれども、ちょっとこれなんかデザインのセンスあるなっていう感じですね。鮮やかで可愛い感じ。すごく大きな一ブロック、丸々この同じ会社っていう感じでしたね。あ、今ガタガタ音が聞こえたと思いますけれども、なんか大きな長い荷台のある車が通っていきました。あ、そしてその反対側からはあのにっこりスマイルの口のマークをしている、そう、アマゾンの集配トラック、集配じゃないか、配達トラックがありました。あ、通っていきました。今ね、アメリカ、ニューヨークではアマゾンの自社の配達トラックっていうのもたくさん走っていますね。みんな何でもかんでもアマゾンで配達で注文するようになりましたからね。さあ、まだまだだだっ広いエリアが続くんですけれども、何やらちょっと獣臭というか、なんか動物の匂いがしてきたぞーと思ったら、こちらには、あ、今ね、子供たちが大人に連れられていますけれども、エルバディアというお店がありまして、看板に鳥とか牛とか、なんかいろんな種類の鳥、ウサギなんかが描かれているんですけれども、実はこういった何、精肉所ですね。はい、鶏とかをその場でさばいてくれて、フレッシュな新鮮なお肉がゲットできるお店でございます。なんか多分南米の人が多い地域とかには結構こういったお店見られますね。新鮮な肉を手に入れて調理するっていうのがポピュラーなのかもしれないですね。多分中に入ったら鶏とかだけじゃなくて、なんかダックとか七面鳥とかもいるんだと思います。あとウサギとかね。そうで、まあ私は動物は好きなんですけれども、なんか羽毛とか結構ね、動物の毛があまりそのアレルギーがあって強くないので、こういうところを通るときは結構恐怖な感じで通っています。うわ、すごい、なんか 毛が舞ってるみたいな感じでね思いながら通るんですけれども、子供がねキャーキャー言ってたのはやっぱりちょっと残酷って思っちゃうからでしょうね。この様子を見ると、はい、そんなことを言ってる間にちょっとなんか近代的なというか、新しいビルが並んでるエリアにやってきたように思います。すごく長い車体の長いトラックもなんか2台続けて止まってたりするんですけれども、ここがもうすぐインダストリーシティのあたりでございます。インダストリーシティというのは まあなんかモールみたいな感じでいろんなお店だったりとかオフィスだったりとかが一箇所に集まっているところなんですね。そう、そのあたりまでやってきました。目の前にはね、もうニューヨークのアッパーベイかな、湾が見えています。あ、そしてインダストリーシティという文字も一瞬見えましたね。はい、ではインダストリーシティに着いたところで今回のお散歩はおしまいです。次回はこのインダストリーシティを歩いてみますね。
大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上でオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。レディオニューヨークの YouTube チャンネルの方ではこのニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーをツイッターに投稿した映像と一緒にご視聴いただけるようになっています。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで検索してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。そうそう、4月に私ね、ちょっとダイエットするんですよっていう話をしてたと思うんですけれども、そのね、結果報告というか状況を報告してなかったなということに気がつきまして、今現状5月末ですね、放送時は6月上旬ですけれども、結果ね、あんまり変わってないんですよ。なんか普段からまあ割とダンサーだから体を動かしている方なので、食事制限しかないなと思っていて、割と食事もそんなにね、割と制限してるんですけれども、なんか変わんないんですよ。その波があるんですけれども、だいたいその私その日の飲む水の量とかによってすぐ体重変わるなって自分で思っているんですけれども、まあね、なんか1キロ2キロぐらいをずっとこの行ったり来たりしているだけで、結果ね、なんか食事とか減らしてるつもりなんですけれども、別に太りはしないけど痩せはしないっていうね、じゃあなんか食事制限してる意味ってなんやろなみたいな感じになっているんですけれど、まあね、ちょっと知らない間に、知らないっていうか自分が気づいてない以上にちょこちょこ食べてるのかな、そんなこともないと思うんですけれどもね、まあちょっともうしばらく継続して見たいと思います。日本に行く頃には変化があればいいななんて思っていますというご報告でした。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ引き続き体に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.